朝は第一列王記7章27節から39節となります。旧約聖書の箇所で第2版では540ページ、第3版では589ページとなります。第一列王記7章27節から39節をお読みいたします。彼は聖堂で10個の台を作った。各々の台の台は長さ4キュピト、幅4キュピト、高さ3キュピトであった。この台の構造は次の通り。台には鏡板があり、鏡板は枠にはまっていた。枠にはめられている鏡板の上には、おじしと牛とケルビムとがあり、おじしと牛の上と下にある枠の表面には花模様が見込んであった。それぞれ台には聖堂の車輪4つと聖堂の軸がついており、台の四隅には旋盤の支えがあり、その支えは旋盤の下にあって、各表面が花模様にいられていた。旋盤の口は支えの内側にあって、1キュピと上に出ており、その口は丸く、花模様の細工があって、1キュピと半あり、またその口の上にも彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で丸くなかった。鏡板の下には4つの車輪があり、車軸は台に取り付けられ、1つの車輪の高さは1キュピト半であった。その車輪の作りは、戦車の車輪の作りと同じで、車軸も輪縁も矢も古式も皆鋳物であった。それぞれ台の四隅には4本の支えがあり、支えと台とは一体をなしていた。台の上部には高さ半キュピトの丸い部分が取り巻いており、その台の上の支えと鏡板とは一体をなしていた。その支えの表面と鏡板にはそれぞれの場所にケルビムとおじしと夏目足の木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。彼は以上のように10個の台を作った。それらは全部同じ鋳型、同じ寸法、同じ形であった。ついで彼は青銅で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40パテ、それぞれ直径4キュピトであった。旋盤は一つの台の上に一つずつ、10個の台の上にあった。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、すなわち東南の方角に置いた。今朝はこの箇所より、神殿と天の御国と対して御言葉を語らせていただきます。いつもの通りですけれども、今日の箇所に入る前に、簡単にあらすじを見てまいります。ソロモンは神様から特別の知恵を与えられて、イスラエルの、3代目の王の座に就きました。そしてすぐにそのソロモンが考えたのは神殿建設のことであります。というのは、かつて父ダビデに神様が語っていた言葉を彼は覚えていたからです。こういう言葉でした。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国を確立させる。あなたの身から出る世継ぎの子と神様が言われました。でその世継ぎの子が 家を建てるのだ。じゃあ一体これは誰のことか、まあ、そのまま読めば、ソロモン自分のことを指すというふうには見えるのですが、しかしそこはやはり、神様の知恵をいただいたソロモンですから、すぐには自分で判断せずに神様に問いかけました。もし御心ならば自分が建てる。じゃあそれをどうやって判断するか、具体的な問題を主に訴えました。神殿を建てようとするならば、まず材料が足りない、そして、それを建てる職人がいないという大きな2つの問題がありました。でこれをもし解決が、これが解決されるならば、主の御心であるという、まあ、そのような祈りをいたします。そうしますと、隣の国、ツロの国の王様ヒラムが思いがけなくソロモンにこの神殿建設に対する全面支援の約束の申し出がありまして、そのことがあって初めてソロモンは、あ、これは主の御心であると確信して神殿建設に着手いたしました。そうやって7年の歳月をかけて神殿が完成をいたします。そしてその次のステップとして、ソロモンは今度は外国から聖堂作りの職人であったヒラムを招きまして、いろいろなその神殿に関するいろいろな道具とか、そういうものを作らせていくわけです。で先週は、その神殿の玄関の前に立てる2本の柱と、まあ、聖堂の海と呼ばれるものを作らせたというところを見ました。まあ、聖堂の海って何かと言いますと、早い話が、まあ、大量の水を入れておくタンクであります。で今日はその続きとなります。で今日の箇所では、聖堂で10個の台と10個の旋盤を作ったという、まあ、話が、まあ、ずっと書いてあるわけです。今この列王記の6章7章になりまして、もうずっとですね、毎週ですけれども、細々とした非常にこう大きさがいくらであったとか、こういう模様にしたとか、そういう話がずっと続いているわけです。もう毎度のように繰り返しますが、一体これが私たちの信仰に何の関係があるのか、これを読んでも何にもわからない、多分おそらく多くの人はそう思うはずです。でも信仰に関係のないものを聖書に載せるはずがないんです。私たちに関係があるから、これだけのことを詳しく載せてあるはずなんです。じゃあ一体、それが どこにどう書かれていく、どこが私たちと関係するようになっていくのか、まあ、そのことをこれから一つ一つ解き明かしてまいります。でまず27節をお読みいたします。彼は聖堂で10個の台を作った。おのおのの台は長さ4キュピト、幅4キュピト、高さ3キュピトであった。はい、これが今日見ていく、まあ、彼が作ったものの一つ目です。そして彼はもう一つのものを作っておりまして、それは38節になります。ついで彼は聖堂で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40パテ、それぞれ直径4キュピットであった。旋盤は1つの台の上に1つずつ10個の台の上にあった。これ一体どんなものなんだろうかという、ことですね。早い話が絵で見ればよくわかるということで、今回の修法に皆さん開いて右側の上のところに絵を載せました。ですいません、今日はカラーで印刷するのを忘れまして、白黒で印刷してしまったのでちょっとわかりにくいんですが、絵でその2つありますけど、右側の方がこの今日見ているものですね。下 の, この車輪があるものが台と呼ばれるもので、上にある丸いものがあります。これが旋盤と呼ばれるものであります。 でついでにですね、今日読んでいてですね、私たち日本を読める人たちでさえもですね、これは何なんだという意味のわからない言葉があるので最初に説明しておきます。車軸っていうのはこの、車輪がそれぞれ左右にありますけれども、左右の、車輪を結ぶものが車軸ですね。もうついでに英語も書いてありますけれども、それから輪縁というものがあって、で輪縁というのはもう今は日本語でももうほとんど使わないと思うんですが、輪縁って何かって言いますと、車輪のいわゆる、今で言えば自転車で言えばタイヤのはめる部分でしょうか、そこを残っておりています。でもっとわからないのは古式って何だろうか、ありますけれども、古式というのはその、真ん中、その車輪の真ん中のところですね、そこが古式と呼ばれて、矢って何って言ったら、これは、自転車で言えば針金のようなものが何本も ありますけれども、スポークと言ってますが、これを矢と言っております。一応あらかじめ説明しておきます。で、ヒラムはこういうものを作ったわけです。で、で大体あとこの旋盤の大きさですけれども40パテあったとあります。これも今の、単位では分かりませんので、私たちの身近なところで言えば、お風呂というのがありますね。お風呂は大きさはいろいろあると思いますけれども、大体、お風呂の大きさで言えば4杯分ぐらいの水がここにありますが、結構な大きさであろうと思います。そういうものを入れる、そして それを支えていく、あるいは台車のようなものをこんな風に作ったのだ。一体なんでこんなものを作ったか。で、最後の方にはこの、旋盤と台をですね、神殿の左右に5台ずつ、5個ずつ置いたとありました。で、これも2つ絵がありますけれども、その左側の方に、大体こんな風に置いたんだろう。神殿が左上の方にありまして、その両脇に古代説があります。そして、これもあらかじめ39節で言っていることをちょっと説明しておきますが、海を神殿の右側、すなわち東南の方角に置いたってあります。海って何？海を置けるんだろうかって、ここだけ読めばなんか分かんないんですけども、これは前回見ました青銅の海と呼ばれる巨大な水のタンクですね。これは左の絵の下の方にありますけれども、これも水を入れている場所であります。それがこういうふうに置かれたということです。さて、じゃあ今日はこの旋盤と台の話ですけれども、一体これは何のためにこういうことをいたのか。これはですね、実は今日の箇所には書いていないんですが、同じような記事を書いてあります第二列王記という4章6節というところがありまして、そこにきちんと何のために使うのかということが書かれております。これ、皆さんの修法に印刷しておりますね。そこを第二歴代史4章6節を見てください。それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものはその中ですすぎ清めた。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった、これで海と呼ばれる巨大なタンクは祭司の体を洗うために使う。そして今日見ているこの旋盤の水は、全焼の生贄を焼く前にその動物をすすぎ清めるために使われる、そういう水であったということがこれで分かるわけです。これで使い道は分かった。で構造もこうなってたんだ、はあそうですかということで少しは具体的にイメージはできるようになったと思うんですけれども、分からないの話がいっぱいあるんですね。使い道は分かった、そういうふうに使うんですかというならば、そういう説明は、2、3行 まあ、3、4行ぐらいでですね、説明すれば終わりなんです。ところが今日の箇所はもう長々と、いろんな細かな細工がしてあったという話があるわけですね。一体これは何なんだろう。まあ、今日見ていくのはそのところになります。理由があるので細かな話を書いている。でも手がかりがないとですね、その理由があるだってわからないわけですので、手がかりを探していきます。で、まあ、もちろんいくつかあるんですけれども、今日は一つのことに目を留めます。まず29節とですね、36節の言葉を比べてみたいと思います。まず29節を読みます。枠にはめられている鏡板の上には、おじしと牛とケルビムとがあり、おじしと牛の上と下にある枠の表面には花模様が煮込んであった。はい、これが、まあ、最初の29節ですね。続いて、まあ、36節を読みます。その支えの表面と鏡板には、それぞれの場所にケルビムとおじしとナツメヤシの木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。なんとなく似たような言葉が出てきますね。まあ、どちらにも29節にも36節にも出てくる言葉、まあ、おじしっていうのが出てますね。ケルビムも出てきます。それから花模様というのも同じ言葉が繰り返されています。しかしよく比べてみますと、片方にはあったけれども片方にはない、という言葉もあります。何か、まあ、すぐ調べれば分かりますけれども、最初には29節には牛という言葉があったんですが、36節には出てこない。その代わりに出てくるのはナツメヤシの木であります。なんでだろうと思うわけです。まあ、これをデザインしたのは誰か、まあ、平野さんという人がこういうふうに作ったようでありますけれども、皆さんがこういうものを作るときにどういうデザインをするのか、大体同じ柄で統一する、そうした方が遠くから見ても近くから見ても統一感、全体の統一感がありますので、あまり変なこうものをあちこちにこう、こっちはこっち、あっちはあっちというふうにはせずに、同じような柄で、作るのが、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけれども、なぜか平野さんはデザインを変えているんです。なんでだろうと思います。いや、まあ、デザイナー の趣味とかその時のインスピレーションとかで、いや、これこうしたかったんだろうなとかいろいろ、まあ、思うかもしれません。私たちも、まあ、時にはそうするわけですね。けれどもこれを作っているのはもちろんヒラムですけれども、こういうデザインで作れと指示しているのはソロモンなんです。で、ソロモンの指示の中でこれを作っているので、だから聖書にこうやって載っているんです。で、ソロモンは最初にも申した通りに神様の知恵をいただいて、この神殿を作っておりますので、この一つ一つの、まあ、細かな、細工の話がありますが、この細工も神様の知恵を持ってこういうふうに施しているということになるんです。でもこれだけ見ても一体どこに神様の知恵の話、知恵が分かるんだろうか。牛が最初いたのにその次にはいなくなって、夏目足の木になる。これが何の神様の知恵なんだろうか、さっぱり分からないという、まだそういうところですね。で、そこで今度はじゃあ何を見るかと言いますと、29節と36節にじゃあ何が挟まれているかということを今度は見ます。これもいろいろあるんですけど、中心部分に挟まれている31節であろうと思われます。31節を読みます。旋盤の口は支えの内側にあって一キュビと上に出ており、その口は丸く、花模様の細工があって一キュビと半あり、またその口の上にも彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で丸くなかった。 でこのここである旋盤の口ってありますけれども、まあ、これはさっきの絵で見れ、見えるそのいわゆる、まあ、このボールの形をしたような水を入れているタンクの縁のことですね。そこにもまあ、それは丸い器の形をしておりまして、そこにも花模様が施されていた、そういう話があります。さあここでもう一回整理をいたします。29節では、おじし、うし、ケルビ、まあ、そして花模様と出てきまして、36節では、ケルビ、おじし、夏目足の木、花模様というふうに、まあ、変わりました。最初のところには牛がいたのに、次のところには牛はいなくなった。その代わりに夏目足の木が出てきた。そしてこの2つに挟まれる形で旋盤の口というのが出てくる、まあ、こういうふうにここが書いてあるんですね。聖書というのはあらゆることを私たちの思いをはるかに超えたものやっぱり素晴らしい言葉だと思うんです。やっぱりこのいう順番で書かれているというところに何かがあるんです。まあ、私たちはもう読んでもですね、もうさっぱりわからんといって眠くなっても全然こうスラッと飛び飛ばしてしまうんだと思いますけれども、意味があるんです。旋盤というのは先ほど何に使われていくか見ました。全焼の生贄を、まあ、動物ですねを連れてきて、それを焼く前に、まあ、注ぎ清めるために、水が使われるんですけども、その水を入れていくのがいるのがこの旋盤である。じゃあそこに連れてこられる動物ってどんな動物が連れてこられて、どんな動物が全焼の生贄になっていくんでしょうか。これもちゃんと聖書には指示がありまして、何でもいいって言ってるわけではないんです。これはこれも皆さんの修法に印刷をいたしました。レビ記という旧約聖書の箇所がありまして、レビ記の1章2節で、ここの箇所は、まあ、少し長いので間を飛ばしまして一章の9節、まあ、その箇所を印刷しておりますので、このレビ記の一章2節9節を読みます。これは神様がモーセに告げていった言葉になります。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。今度は9節ですが、内臓と足は水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。はい、ここで分かることは、ここに連れられてくる動物というのは牛か羊である。まあ、家畜の中から、まあ、自分たちの持っている、まあ、家畜というのは財産であります、まあ、当時で言えばお金にあと同じなんですので、その、自分の中の財産の中から、牛とか羊を取ってきて、それを捧げなさい。そしてそれは、内臓と足、水で洗って、そして全焼の生贄として完全に焼いて煙にするんだという方法です。ここに連れられてくる動物は牛か羊でありました。でもう一度修法を開いてですね、絵を見ていただきたいんですけども、左側の絵の中で海と呼ばれるところ、それから旋盤10個の、その台と旋盤の10台のものがありますが、 そして右の方にですね、まあ、四角くて少しなんか階段が、これ階段なんですけども、階段登って、四角くちょっと小高くこう囲なっているところがある場所がありますけども、これは禅宗の生贄を、まあ、として動物を焼く場所であります。ですからここはもういつも煙がもうもうと立っている場所ですね。こんな風にして動物が焼かれていっているわけです。さて今こうやって旧約聖書のいろんな箇所を開きながら、この旋盤は何に使うのかなということを見てきました。その旋盤と台のところにはいろんな模様が施されていたけれど、これは一体何なんだろう、何か意味があるんだろうなとは思うんですが、よくわからないですね。別に模様などどうでもいいじゃないと思うんですけども、いや意味が あるからこうやって、さあじゃあこれをどう考えるか、私もいろいろ考えました。でこういうことではないかなという、まあ、一つのヒントで私は今日申し上げます。で皆さんはいろんな、まあ、何でもいいんですが、一番分かりやすいのは電気製品でしょうね。そういうものを買いますと説明書、操作説明書ってついてるんですね。まあ、大体今はこれは何に使うのかって分かるので、別に説明書なんか読まなくても使えるっていうふうになりますけど、一応説明書がついてくる。で、そもそもこの電気製品は何のために使うのかっていう、まあ、目的が書いてあって、でこれを使うための順序です。こうやってこうやって、スイッチはこうですと、で注意点はこうです、こういうふう使い方をすると怪我をします、やけどをしますとか、いろんな注意書きまであります。何かをのために使う道具というのは、そういう操作説明書というのがあって、まあ、誰でもがそれが使えるようにという配慮でそれがついています。ではこの神殿のところにあったこの旋盤についてはどうなったのか、まあ、生贄を捧げるためにはこういうふうにしなさいと、もちろんこういうふうに聖書では記されております。で、最初にそれを言われた人、例えばモーセを通してレビ族の人たちとか、その祭司の人たちは、こういうことをあなた方するんだよということは教えられたでしょう。でソロモンもそういうことを覚えて、こういうふうにするんだよということは、知っていたでしょう。でも実際に作業する人たちはどうだったんだろう。この動物は何のためにここで殺されていくんだろうか、どうしてこんなことをするんだろうか、最初は聞いていて分かっているつもりですが、時間が経つうちに、そしてそれを毎日何年も繰り返しているうちに、皆さんも経験があると思うんですね。習慣になるんですね。で習慣になってしまうと、これ一体何のためにやってたんだろうか、忘れてしまいます。私たちもこうやって毎週日曜日に礼拝に集っておりますが、あれ待てよ、なんで礼拝するんだろうかとかですね、長年やっている間になんとなく忘れてしまって、あ習慣になっていたけど、なんで行くんだろうなと、こう改めて考えてよく分からなかったという、こともあるかもしれませんが、習慣というのはある意味では自分を守ることになるわけですね。忘れないでそうなるんですけども、でも一方では何のためにやっているのかがよく分かんない、忘れてしまうということは、もちろん聖書にはそういうことは書いてあって、どうして礼拝しなきゃいけないんですかとか書いてあるから、聖書を読めばいいんですが、いつも読んでる、そんなところ読んでるわけではないので、なんとなく分かんなくなる。そうするとじゃあこの旋盤のことについてはどうなんだろうか。最初は直接聞いて、うん、そうか、そういうために使うんだな、よく分かりました。じゃあ、それを心に留めながら、丁寧に動物をこういうふうに焼いていきましょうと、したでしょう。しかしそれがだんだん時間が経ちます。 これは何十年あるいは何百年、もう千年単位の話になっていくわけですから、最初の人たちが分かっても千年後の人が分かるかどうか分からないですね。でもちろん聖書を読めばっていうことはあるけど、実際の現場の人たちがどうかってなります。で、例えば旋盤のそばに操作説明書をですね、こうやってファイルのようにしてパッと置いておいて、これは何のために使うんだという目的っていうのをパッとね貼っておくっていう、紙に書いて貼っておくっていうのもあるでしょうが、大体そういうのはなくなっちゃうんですね。紙とかそういうのはなくなっちゃう、ボロボロになる、雨風の中でもうなくなってしまうんです。どっかに保管しておけばって言えば、その保管したことさえ千年も経てば忘れてしまう。じゃあ一番良いのは何か、形に刻むことじゃないでしょうか。その使うものそれ自体に形に刻んでおく。で刻むといったとき、文字で刻むということもあるんでしょうけれども、子供でも分かる、誰でもが分かる、どんな言語の人たちでも分かるようにするといったら絵が一番ですね。今どんな人でもよく分かるように、私たちの目に一番日常的に見える例えば非常口のサインっていうのは、日本語で非常口って漢字ありますけれども、あるいはエグジットとかってなんか英語はありますけれども、それを分かんなくてもなんかこうやって走ってドアの外に走って出ていくっていう絵を見ただけで、あ、ここはなんかこう逃げる場所なんだなっていうことは誰でも分かるんですね。そんな風に絵で示していくっていう方法があるわけです。そうするとここでこの旋盤、この台のところにいろんな模様を刻んだということは、この旋盤は何のために使うのか、何の意味があるのか、そのことを示すためにこういうふうにしている、そういうふうな見方ができます。これをその絵を見るために、ああこれはこういうことなんだということを誰でも千年経っても思い起こすことができる。さてではその模様の意味は何で、ここには全焼の生贄として焼かれる牛が連れてこられると言いました。旋盤の水で内臓と足を洗って完全に焼くんだ。そうすると、完全に焼くわけですから、もう灰しか残らないんですね。ですから牛は見えなくなります。その代わりに夏目足の木が見えてくる。そういう順番で書かれています。じゃあ夏目足の木って何だろう、どうして牛の代わりに夏目足の木が出てくるんでしょうかということになります。これも前回申し上げたことですが、イスラエルは非常に乾燥した土地であります。水は貴重です。日本という国は本当に水は豊かで、どこに行っても飲める水が手に入れることができますけれども、イスラエルはそうじゃない。本当に限られたところでしか水は手に入らないんです。で、そうすると人間にとって水は本当に命を維持するために必要なものでありますので、人間が生きていくためには水を見つけなきゃいけない。じゃあどうやって見つけるか、今だったらいろんな機械を使ってとかなんとかってあるんでしょうけども、昔そんなことがないわけですね。でもイスラエルでは実は水を見つけるのは難しくないんです。実に簡単に見つかる。なぜかっていうと、水のあるところに木が生えてるんです。水のないところには木が生えないんですね。もう一目瞭然であります。でこれは山に行っても木が生えてませんから、もうちょっと小高いところに立ってうわっと見渡すと、もう何十キロ先まで全部見えるんですね。でその中で一部分だけ木が生えてるのがある。そうすると あそこに水があるんだということが分かるわけです。で、 その一例としてですね、皆さんも聞いたことがあると思いますが、エリコという町があります。死海という塩分の非常に濃度が高い湖がありますけれども、そこからちょっと西側に行ったところですよね、エリコという町がありました。で、死海というくらいですから、本当に周りには何にもほとんど木も草も生えていない場所でありますけれども、そのエリコという町だけはですね、たくさんの木が生えていて、水が豊かに、湧いてくる。で、どんな木が生えているかというと、ナツメヤシの木なんです。背がピューッと高いんですね。で、それが何本、そしてそこにやっぱり夏ができるわけですね、水があります。で、イスラエルの人たちも、そのエジプトから脱出してアラノのを旅するとき、この何が最初に問題になったかというと、水の問題でありました。しばしば出エジプト記を見ますと、イスラエルの人たちがこのナツメヤシの木が茂るところで、なんとか水を手に入れて、生き延びることができたということが何度か出てまいります。もうイスラエルの人たちにとっては、ナツメヤシの木っていうのはもちろん美味しい果物ができる木でもあるんですけれども、そこには水があるという、自分たちの命を維持していくために必要な水がそこにあるんだという印にもあります。そうしますと、このなぜここにナツメヤシの木が出てくる、イスラエルの人たちにとっては、おそらくこの木は命を象徴しているんだろうと思います。もう一度順番通りに行きますと、ここに牛が連れてこられる。そして旋盤の水で牛の内臓と足が洗い清められて完全に焼かれ。完全に、それはなぜそういうことをやるかというと、洗い清める。私たちの罪とがを洗い清めるために身代わりとなってこの牛が焼かれていくわけですね。その牛が完全に焼かれることによって私たちの罪が許されるんだということが旧約の時代でありました。そしてその牛が完全に焼かれることによってあなた方は救いをいただく、その印としてこのナツメヤシの木をここに掘り込んでいく、そういうことがここに、刻まれていたわけです。で、これは旧約聖書の時代であります。けれども私たちはしないですね。教会に行ったからといって牛は焼かないです。もし今そんなことしたら大変なことになってしまいますけれども、私たちは牛は焼かない。もう焼く必要がなくなった。どうして聖書にはこうしなさいって書いてるのに、どうして私たちしないんでしょうか。いや、する必要がなくなったからです。どうしてする必要がなくなったんでしょうか。これもちゃんと聖書に説明があるわけです。これがあるから私たちはもうしなくていいわけですが、それが皆さんの修法の、下側に記しておきます。ヘブル書という新約聖書にヘブル書というのところがありますが、9章の13節14節をお読みいたします。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に使えるものとすることでしょう。はい、これでもう分かるわけです。旧約の時代は、ヤギとか羊とかその牛がほふられて私たちの身代わりとなりましたけれども、しかしやっぱりそれは完全なものじゃなかったんですね。だから 何度も繰り返さなきゃ、毎年とか罪を犯すたびにこういうことをしなきゃいけなかったんですが、キリストという方が、でキリストの体は傷のない体でありました、罪のない体でありました その傷のないご自身を捧げてくださったがゆえに、私たちはもうこの牛をほふる必要がなくなったんだ。もう完全にこのイエス様がこの清めるということをしてくださったので、イエス様が私たちのためにですね、何度も十字架にかかる必要はないです。もう2000年前のあの一度限りの十字架で完全に罪を許してくださるんですよと教えてくださいます。このようにしてこの10個の台と旋盤が作られて、そこにこのような模様が施されて神殿に配置されましたが、じゃあその、旋盤はどこに置かれたかといいますと、神殿の右と左にそれぞれ5台ずつ置いたってあります。で、最初に言いましたようにこの旋盤を置いた台ですけれども、車輪がついております。車輪がついているということは必要なところにすぐ移動ができるというものになっています。どうしてこういう構造にしたんだろうか、なぜ車輪をつけたんだろうか。車輪をつけるということは動かす必要があるから、あれ動かすということを前提にしてそういうものを作ったということになりますけれども、これだけこの車輪をつけてその構造はこうであったということを詳しく書いているということにもやはり意味があるだろうと思います。この旋盤というところはものは私たちの罪のを清めることと非常に深い関係があることを今言いました。人々はどこでその罪の救いが行われるかっていうのを目で見えるようにこういう装置がいっぱい、舞台装置のようなものがいっぱいあったんですね。でこれはもう私たちは今必要ありませんが、こういうものは持たないんですけれども、でも考え方は同じだということになります。もうああいうのは必要はなくなったけれども、でもその考え方は受け継がれております。必要なところに持っていくことができる。罪のあがない、罪の救いというのはどこで行われるかであります。あそこに行かなければ救われないとか、こっちの方向から行かないと救われないか、救われないということじゃないですね。こういう場所とこういう手段をやらないとあなたは救われませんよという非常に限定されているんじゃなくって、旋盤の方に車輪がついて旋盤の方が動いているんですね。必要なところに動いているということは、私たちはどこか特別なところに行って特別なことをしなければ救われないというんじゃない、あなたがいるあなたのその場所に旋盤の方がやってくる。そこでその旋盤が運ばれてきて、そこであなたの罪のためにイエス・キリストという方が全焼の生贄となってほふられていくんだ。その旋盤と台は神殿を取り囲んでいる。神殿にはもちろん玄関があって入り口は一箇所しかないんだけれども、でも玄関からもちろん最後入っていくことになるけど、でも神殿のですね、どっからでもこの行けるんですね。旋盤は神殿を取り囲んでいますので、私は神殿の裏側にいるからもうダメだとかっていうんではない、私はもうこっちの方向になっているからちょっと神殿には行くには難しいということである。どっから向かってもそこには旋盤が置いてあるんです。そしてあなたが必要だっていうなら旋盤の方が駆けつけてきて、そこであなたの罪のために贖いが行われる。その贖いをいただいたもの、罪許されたものはどこに入っていくか、神殿に入れる。神殿に入ったら何が見えるか、これは 6章のところでいろいろ見ましたけれども、実はあまり触れていなかったことがあります。神殿の壁は金で覆われていたんですけれども、でもそこにもちゃんと模様があったんです。そこにどんなものがあったかといいますと、夏目足の木があるんですね。神殿の内側は夏目足の木の模様がありました。夏目足の木の元には水が流れています。でそれはもう命の水でありました。命を支えていく水が流れている場所を示すものでありました。私たちはどこに向かっているのかということがこれでわかります。私たちはかつてこの神殿に入ることの許されない汚れたものでありましたが、皆さんはそれぞれのところでいろんな方法でいろんな、方に出会いながらイエス様の救いをいただいたわけです。別に私たちがどっか総本山のというようなところに行ってですね、あなたはもうエルサレムの神殿に行かないと救われませんよって、そんなことなかったわけですね。その場で私たちはイエス様を罪を告白してイエス様を受け入れたときに救いをいただいたんです。旋盤が向こうからやってきたんです。そしたらあなたはもうこの神殿に入れるんだ、この天の御国に迎えられるんだと言われた。どんなところだろう天の御国はって、いつも時々お話になりますけれども、水が豊かに流れている私たちを潤す場所であります。私たちはある意味では水が飲めない状態で乾いているものだとも言えるでしょう。本当の水を飲みたい、私を潤す水が欲しいんだ、イエス様がヨハネの福音書のところである女性に出会った時の話が4章のところに書いてあります。サマリアの女性というところであります。その人はいつも喉が渇いていて井戸に水を汲みに来ました。もちろん本当に、肉体的に喉が渇いているという意味もありましたけど、霊的に渇いている。それでイエス様に出会った時に、私にそのもう渇くことのない命の水をくださいと願ったんですね。私たちはある意味ではその命の水を求めて探し求めてきたんだと思います。どこにそれがあるのか、いやもうそんなものないんだろうか、イエス様が与えてくださる、もう乾くことのない水を与えてくださる。私たちは、まだある意味ではその水を完全に飲むことはないかもしれないけど、でもその何滴かは私たちはいただいている。そのとうとうと流れる水、天の御国にはその水が流れています。あなた方はそこに迎えられているんだ。そのためにこの10代の旋盤が神殿を取り囲んで、すぐにでもあなたのところに向かおうとしている。今日の箇所から神様の救いがそれほどに私たちを取り囲み、私たちを迎えようとしているということをもう一度覚えて皆をあがめたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ソロモンが建てた神殿とその外側にあったいろんなもの、そしてそこに施された模様、それがどんな意味であるのか、そこを読んでも私たちはさっぱりわからないけれども、よく見ていくならこの一つ一つの言葉の中にあなたの救いが記されているということ、文字で 分かるようにと聖書を与え、いやもうそれももちろん十分ですが、それに加えてこういう模様とか形とか構造とかいろんなものを通して私たちに救いが分かるようにとあなたが示してくださっていたことに気がつき感謝いたします。私たちは心のどこかでこうしなければ救われないんだ、ああしないとあの神殿にはいけないんだ、神様には私はもう遠いところにいて私と関係ないんだ、いろんなことを思っておりましたが、あなたの方から駆けつけてくれ、この車輪をつけた台が自分のところに走ってくる、あなたのいる場所であなたは救われていくんだ、そのためにイエス様は喜んで全焼の生贄となっていくんだ、そのような救いの恵みをもう一度思い起こします。私たちのうちには罪があり汚れがあって、私たちはそれで苦しんでいます。どうかしよう、それから私たちを顧みてくださって、もう一度あなたの救いの喜びを得させてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。